お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは国民の3人に2人が生涯のうちに何らかの皮膚がんと診断されると言われていて、6時間ごとに1人がメラノーマで命を落としています。治療の進歩によって2010年以降、死亡率は半分にまで減少しましたが、若い世代には紫外線対策のメッセージが届いていないのが現状です。メラノーマの発症率が上がり続ける中、専門家たちは SNS によって悪いトレンドが加速していると警鐘を鳴らします。
Say the simple word, slip, slop, slap. It sounds like a breeze when you say it like that.
これは1981年にテレビやラジオで大きな話題を呼んだスリップスロップスラップキャンペーンのテーマ曲です。カモメのシドがオーストラリアに住む人々に紫外線から肌を守ろうと呼びかけました。それから44年後の今年1月、オーストラリアがん協会と統計局が行った調査によりますと、このキャンペーンソングは今もなお多くの国民が覚えているものの、その効果は弱まってしまっているということです。疫学者であり、がん協会全国皮膚がん委員会の委員長を務めるアンカスト教授はこう話します。過去1年の間に若年層の5人に1人が日焼けをしようとしたと回答する一方、紫外線対策をきちんとしている人は国内全体の半分程度にとどまっています。近年、メラノーマの罹患率は上昇を続けていて、今年だけで1万6800人が新たに診断されると言われています。これは実に30分ごとに1人のペースです。いわゆる Z 世代は学校などで紫外線対策について学んでいるはずですが、それでも対策ができていないのはどうしてでしょうか。オーストラリア国立大学のマーケティングエキスパートであるスティーブン・ダン博士は、その背景には SNS の影響があると語ります。まず第一に、若い世代は今を重視します。日焼けをすれば自分にとっても周りの人の目にも魅力的に見える。すると気分が上がる。35年後にその代償を払う。それはその時の話。未来の自分に任せましょうという考えです。2024年のオーストラリアン・オブ・ザ・イヤーに選ばれたジョージナ・ロング教授は、メラノーマの研究分野で世界のトップを走る一人です。そんなロング教授が憤りを感じているのが、インフルエンサーの投稿に関する国内の規制です。現在、国内のインフルエンサーたちは、SPF の記載がある日焼け止めなどの宣伝はできませんが、日焼け止めクリームのような非医療品に関する投稿は規制されていないのです。より早く小麦色の肌を手に入れるために、こうしたクリームを塗って火に当たる。これは発がん性物質なので、がんのリスクが高まる危険な行為です。このような商品を規制すべきなのか、それとも良質な日焼け止めの広告をもっと自由にすべきなのか。現状では日焼け止めの宣伝は認められていません。2022年、薬品・医薬品行政局は、治療効果や医療効果をうたう製品や器具への SNS 上での口コミや評価を禁止しました。これには、スキンケア製品やビタミン剤をはじめ、日焼け止めも含まれます。ダン博士は、本来は消費者を守るための規制が逆効果となっていると指摘します。もともとは食品汚染であったり、不治の病に悩む人々にミラクルを歌うインチキ療法への対策でした。ところが、その巻き添えを食らう形で日焼け止めも制限されてしまったのです。いい政策なのに運用がうまくいっていないということです。TikTok では、日焼けラインなどのハッシュタグが2億回以上も再生され、 人気ぶりが伝わります。これに対抗するため、がん協会が立ち上げたのが、エンド・ザ・トレンドキャンペーンです。3月には国内で人気を誇るインフルエンサー6名が、1ヶ月間、日光やフェイクタウンを避けながら、フォロワーたちに日焼け対策の大切さを呼びかけました。インフルエンサーのタイラ・ブロードさんは、自身の大切な人々が皮膚がんを経験したことがきっかけとなり、この活動に参加したと話します。フェイクタンも含めて日焼け文化がどれほど有害か、私たちはもっと意識すべきです。日焼けイコール美しいという価値観をみんなで変えていきましょう。カスト教授は、美を追求する投稿であふれる SNS 上で日焼けがブームになっているのは皮肉だと語ります。太陽光による紫外線にはいくつか種類があります。 UVA は肌の老化の原因となり、 UVB は炎症や痛みを引き起こす日焼けの原因となります。美しさを気にするなら、むしろ日光は避けた方が賢明です。一方で、ロング教授が率いるチームの研究により、メラノーマの免疫療法も進歩しています。2010年にはほぼ致命的とみなされたようなケースでも、今では 50% の確率で治癒できるようになっています。がん細胞は免疫系や免疫細胞に信号を送り、味方のふりをして攻撃されないようにします。チェックポイント阻害薬はその信号を遮断するのです。すると T 細胞ががん細胞を攻撃できるようになります。2010年頃に私たちが研究したこの薬は、現在のメラノーマ治療の進歩に大きく貢献しました。まさに画期的な発明ですが、ロング教授をはじめ専門家たちは、最大の治療法は予防であり、その次に大切なのが肌の定期診断であると口を揃えます。また、メラノーマリスク .org.au では、自身のメラノーマ発症リスクをチェックできるオンラインツールが公開されています。平均的なリスクグループかどうかがわかります。例えば、ニューサウスウェールズ州で育った女性の平均リスクは 3% ほどです。低く聞こえますが、この平均値は決して低い値ではありません。一生のうちに皮膚がんになるリスクが 3% あるというのは低くないのです。以上、SBS ニュース、カミル・ビアンキのリポートを SBS 日本語放送の尾道圭人がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。